ではですね、次は質問者が変わりまして、
はい。
どっちからいくつかでしたっけね。
あ、じゃあ僕から行きましょうか。
はい。じゃあ、洋介さんの質問行きましょう。
はい。僕の、まあ、質問なんですけど、
はい。
カード、まあ、ゲームかどうかっていう話は別にあるんですけど、はい、アンゲームという、うん、カードの、こう、コミュニケーションゲームがありまして、うん、
前僕読めますでやってましたね。
あ、そうですね。僕のポッドキャストで一度ご紹介したんですけど、そのカードにはちょっと、ま、質問が書いてあって、はい、まあ、お互いに質問を、こう、はい、答えて、まあ、それを黙って聞きましょう、みたいな。
うん、
だからそういう、こう、ちょっとこう、なんて言うんでしょうね、あれ、まあ、なんかこう、コミュニケーションゲームという名前がついてはいるんですけど、
うんうんうん、
まあ、それのね、質問が好きなんですよ、とっても、はい。で、こう、感じ方の話とか、
うん、
どういう人なのかとかっていう、うん、なんかそういうのの、ちょっとこう、濃いような質問が多くって、
うん、
なのでちょっと変わった流れになるというか、はい、変わった、こう、感じになると思うんですけど、
はい、
その中からじゃあ何個か、怖いって思うことはどんなことですかっていう質問がありまして、この質問はね、好きなんですよね。
怖いって思う
なんかこう、怖いなって思うようなことって、どんなことがあります
か、ね、僕からでいいですか？
はいはい。
怖いって思うこと。
うんうん、
何でもいいんですけど、
うんうん、
ツイッターでも何でもいいんですけど、
はいはい、
自分で発言したことが、
うんうん、
全然違う意味で広がったとき。
あ、
怖いです、すごく。
うんうんうん、
なんかね、理解、なんだろうな、うん、ちゃんと伝わらないこと、
その、ディスコミュニケーションみたいな。
それはね、すごい怖いんで、うん、しかもなんかね、広がりやすいんで、うん、そういうのって。それ怖いです、
は
あ。ホラー的なことではなく。人間の付き合い的に、すごい怖いなって、いつも思います。
うん、
僕、なんでも結構、軽はずみに書いちゃう方なんで。ツイッターとかにすぐ、すぐ否定しちゃったりとかね、書いちゃうんで、それがね、えらい数リツイートされた時とかにね、ビビりますね。
うわぁ。ああ、違うんだけど。
そこだけやられるときついな、みたいな、とか、
うん、
ありますよ、
うん。
ちょっとね、意味が取り違えられちゃったかな、みたいな。
はははは
書き方悪かったな、みたいな。はい、
うんうんうん。なるほど、
うん。
こうね、こういうの、ね、人の感じ方の話がものすごい面白いん
です
よ、ね。
これ面白いですかこれ。
面白いんですよ。僕なんか、そういうの怖いんだって。
うん、
いや、ほ
ん
と単純に思うんですけど。
そういうのは怖いですね。
ターコイさんはなんかあります？
自分はですね、
うんうん、
虫ですね。
虫？なんか特にどんな虫とかってありますか？
ゴキブリとかも嫌なんですけど、
はいはい、
足のいっぱいあるやつが、とにかく苦手で、
ヤスデとか、
ムカデとか、ムカデとか。
へ
ぇー。ちょっとですね、
はい、
まずいっすね。
へ
ぇー。まずいことになっちゃいます。
まあ、気持ち悪いですけどね。
俺が怖くてしょうがないですね。
そっか。
ええ、
でもあの足の動き見てると、
うん、
感心するときないですか？
わかりますわかります。
よく引っかからないなと思うんですよね。
うん、確かに。
うん。こんがらまぎな。
俺よく最近自分の足に引っかかるときあるんですよ。う
ん、
大丈夫
おっさんだなと思うんですけど、
うんうん、
つまずくときあるんですよね。自分の靴のかかととかが、こう足にぶっかって、カクンってなるときとかあって。すごいなって思うんですよ。ムカデ。
足の多いやつが。
似合うんですね。
フォールアウト3やった後に、ちょっとゴキブリが得意になりましたけどね。
はい、ああ。フォールアウト3のゴキブリでかいですからね。
でかいですからね。
一メート
ルぐらいですもんね。みたいな。
バットでベシャーって潰しちゃって。
ちょっと不思議でしたけどね、自分では。慣れかなって思いましたけど。
気持ち悪いですな。
ありがとうございます。
はい。
はい、よす、よすけさん何が？
僕、嫁さんですね。
あ、言っちゃった。
言っちゃった。
僕はあの人、やっぱりね、なんて言うんでしょうね。すごいなと思って、こう、いるので、
うんうん、
まあ、いろいろ、なんて言うんでしょうね。 なんて言うんでしょうね。なんて言ったらいいんでしょうね。
この辺にしときますか。この辺にしときましょうか。
そうですね。
大丈夫ですか。
本当にね、でも、なんて言うんですかね。お世話になることが多いですからね。難しいところでありますけど。
はい。ありがとうございました。
はい。
次の質問を。
はい。
お願いします。
まあ、なんかこう、ベタではあるんですけど、はいはい、心から尊敬してる人とかっていますかっていう話なんですけど。
尊敬してる人、
うん、うん、うん、うん。
心から。
うん。結構ね、うん、あ、そういう人なんだっていうのがこうよくわかる質問で。
心から尊敬してると私と違うかもしれないですけど。
うん、うん。
いいですか？
はい。
まあ、僕ですね。
うん、
よくツイッターでも書いてますけど。
はいはい。
永井豪が大好きで。
あ、
僕の中で大先生なんですよ。すごい尊敬してるんです。
へ
ぇー。あの人すごいですよ。
うんうんうん。作品は僕も何個か、うん、読ませてはいただいてますけど。
まあ、わからない人のために言うと、デビルマンとかね。
うんうんうん、
マジンガーシリーズとかね。
うんうん、
スサノー原作。あ、スサノー主戦、うん、主戦同
時。バイオレンスジャック。
バイオレンスジャック、はい。
うんうんうん、
もう、僕の中では神様なんですよ。
へぇー。長い方。これ、どのあたりが
多分ね、最初に見たのが、
はい。
まあ、テレビで、デビルマンだの、マジンガー Z は見てましたけど、
うん、
漫画の原作を、多分読んだのは小学校3年生ぐらいの時に、
はははは、
友達の家に行った時にデビルマンがあったんですね。
うんうんうんうん、
それを読んだ時にもう人生、さっきの話じゃないですけど変わったんですよ、もう。こんな世界があったと思って。
うんうんうん、
漫画のデビルマン読んだことありますか？
ありますあります。
持ってます。はい。
ああ。うん、あれすごくないですか？
いや、すごいですよね。
まあ単純にあれ、ダンテの新曲のパクリだって言えば、もうそれで終わりなんですけど、
うんうんうん、
でも、それでもすごいなと思って。
うんうんうん。
あれを少年マガジンで連載してたっていうのがまずすごいし。
うん、
確かに、
うんうん。あの展開、普通やんねえよな、みたいな。
結構
そっからもう、
ね、大人ですよね。
うん、大人っていうかなんか、哲学じゃねえかなっていうぐらいの。これ多分全部、文章にしたら多分、文学書とか哲学書として売れんじゃないかなみたいな感じがして、
うん。あれが1970年代ですよね。
そうですよね。多分僕が読んだ時点でもうだいぶ経ってたと思うんですよ。
うんうんうん、
その友達のお兄ちゃんが持ってたんで、結構年離れてたんで、確かお兄ちゃん。
うんうん、40年ぐらい前ですね。
そうです
よね。すごいですよね。
だからね、そっからですよ、その長い号の漫画を片っ端から読み始めて、
うんうんうん、
そこそバイオレンスジャックだ、スサノオだ、いろいろありますけど、
うんうんうん、
もうその時代の長い号先生の、
はいはい、
大抵好きですね。
へー。ちなみに一番印象的な作品って何なんですか？
一番ですか？
はい。
あ、一番はでもやっぱデビルマンなんですけど、
うんうんうん
うん、もうストーリー的に完結してるのでちゃんと。個人的にシナリオが一番面白いなと思うのは酒呑童子ってやつなんですけど。
はあ、ははあ、酒呑童子途中まで読んだかな、ね、ちょっとうろ覚えなんですよね。
全部読むとすごくいいんですよ。
うん、へ
ぇー。あれ未来だ過去だ言って。
うんうんうん、
平安時代行ったり未来行ったりして、その自分の出世の秘密をこう、謎解いていくる。すごいタイムトラベルミステリー的なところもあって。結構ね、時代を先取ってますよ。
へ
ぇー。ね、あれも文庫で多分出てたと思う。3、4巻くらいだと思うんですけど。
長井先生って今も連載してるんですか？
今もやってるんですけど、
はいはい、
たまに。正直もうお疲れですねっていう。
もうだいぶいい年ですね、きっとね。
もうね、多分人間がね、書き出せる漫画のなんだろう、シナリオの部分を書き出しちゃったんじゃないかなっていう気がするんですよね。その辺がちょっと悲しいところなんですけど。
出し切
った。昔のね、漫画のキューティーハニーとか読んでほしい。
ああ、 見たことないですね、そういえばね。
人死にまくりますからね。
へぇ
あんなゴアな漫画ないっす
よ。へぇ、うん、なるほど。
ほんとに、ハニーフラッシュとかね、倖田來未が歌ってる場合じゃないんですよ。
あ
血まみれの漫画なんだよ、ほんとは。
なるほどね。
うん、そんなわけで僕は長い構成
ですね。はい。ありがとうございます。
これも話し出すと長い
んですよ。なんか意外なところでしたよ。
そうですか。
タコイさんは、
あ、はい。ですね、自分は作家なんですけど、
はいはい。
山田風太郎。
おう。あ、あ、何でしたっけ。パッと出てこない。
文法帳シリーズ。
はいはいはいはいはい、はい。
書いてた人なんですけど。
うん、うん、うん。
この人も、まあ、まあ、忍法帳シリーズ大好きで、うん、あと、柳生十兵衛を書いたりとかですね。
時代小説ですかね、やっぱり。
そうなんですよね。時代小説で、まあ、そう、あとミステリーも書いたりもしてますしね、なんか、あんまり現代劇は確かに書いてなくて、時代小説が多いかなって感じなんですけど、
うん、
なんていうかこう、ジョジョとかの原点みたいな感じなんですね。ジョジョ。なんかこう、
能力者バトルみたいな。
能力者バトルですね、思いっきし。
うーん、
忍法帳シリーズの一作目って、甲賀忍法帳って今漫画にもなってるバジリス
ク。はいはいはいはい、はい。マジですか、読んだことあります。
あれ、確か、甲賀忍法帳が原作だと思うんですけど、うん、実は僕、バジリスクの方は読んでないんですけど、あれとかですね、5人同士の、こう、忍者が戦う、チームを組んで戦うって、
はいはい、
まんまこう、なんていうか、こう、少年ジャンプ的というか、そういうのの源流って感じで、
うんうんうん、
しかもなんか妙な風情があるみたいな、
うん
うん、大好きでですね、
そんなやつだったんですね。なんか、すごい、名前有名なんで、もっとかなり文学的なものを書いてるのかと思って。
いや、もう全然もう、
エンタメ小説。
超バカですね。超バカですね。くのいち忍法帳とか、ものすごいバカな忍法がいっぱい出てくるっていう。
甲賀忍法帳は僕読んだことないですけど、バジリスクは読ませていただいて、あれって、漫画見て、漫画は先に読んで、これの小説が、その1950年とか60年とかに、本当にこういう内容なのかなって思うような感じな、なんですよね、逆に。なんでしょうね。なんて言うんでしょうね、こう、イチャイチャしてると、口から毒が出る女の人とか。
そうです、そうです。
え、これ、こういう設定なのっていう。
そう、
なんかね。
いや、ものすごい、すごい。ですよ。もうなんかそのアホさ加減って言ったら、こう、それをこう、普通に文字でやられるとですね、こう、ちょっとこう、マジかよっていう感じですね。なかなかこう、やっぱこう、忍法つつからしとかっていう、こう、女忍者が使う、名前からしてなんかバカそうな。
もう大体イメージつきます、ね。
イメージつく。もうその通りな、こう、なんていうか、干からびて死ぬっていう。
勢力吸い取る系。
吸い取る系の、
ね。
そういうことばっかりやってるっていう。
ああ、なんか、長い声に通じるものを感じますね。
いいと思いますけどね。結構面白くて。で、この人、エッセイとかも書いてですね。
はいはい。
こう、あと1000回の晩飯っていう、自分が死ぬまでにあと1000回ぐらいしか晩飯食えねえな、みたいな、そういうエッセイを書いたりとかですね。
うん、
なんていうかこう、っていうんですかね、こう、ものすごいかっこよくバカをやるっていうところがですね、
う
ん、とてもこう、
そういうの好きですね。
好きなんですよね。うん、もう、一人挙げるとしたら、山田風太郎かなと。
はい。
ぜひ。
ちょっと興味が出ますね。
ぜひ、ぜひ一度読んでみてください。もう、甲賀忍法帳いいと思います。
はい。
甲賀忍法帳はとりあえず最初ならおすすめです。
最初なら、まずそれがいいんじゃないかなと思いますね。
Kindle とかにありますかね。
あ、どこだろう。なんかあったような気もしますけどね。
あ、じゃあ
ぜひぜひ。ぜひはい、
もう
です。
はい。
山田風太郎。
はい。
はい。もうお亡くなりになってますかね、もしかして。
あ、もうちょっと前に亡くなりましたね。僕は大学10年ぐらい前ですかね、に亡くなってると思います。はい。
はい。よろしく
あ、 そうですね、僕、そう、なんか自分のことはあんまり考えてなかったです。そうですね。
いいですよ、お父さんとかでもいいです、
ね。そう、まあちょっと父親はね、まあいろいろ頑張ってくれてるので、うん、本当ありがたいんですけど、うん、まあとりあえず親父は置いておいて、うちの母親が手塚治虫が大好きでですね、もう手塚治虫が本当に家にいっぱいあったんですよね。で、なんて言うんでしょうね。手塚治虫先生は本当に僕すごいなと思ってて、うん、かなりいろんな作品を読ませてもらってたんですけど、中でもそんなに有名じゃないかもしれないですけど、こう、インパクトの強い作品で人間とも集まれっていう、あんまりね、おそらく有名じゃないですよね。無精子人間みたいなのが出てくるんですよ。女性でも男性でもない、人が出てきて。
中性ってことではな
くて、子供が生まれる、その、精子を持っている人が主人公なんですよね。で、彼が、その、人間、男性でも女性でもない中性の人間をたくさんこう生産して、で、その人たち同士で代理で戦争をしたりとか、なんかそういうこうスケールの大きなお話なんですけど、なんかこう、なんて言うんでしょうね、こう、何なんだろうこの人と思って当時。なんでこんなこと思いつくんだろうっていうのを、もう結構衝撃的だったんですよね。なんか割とこうアトムであるとか、まあブラックジャックはまあいろんなお話ありますけど、そうそう、永井先生と一緒ですよね。デビルマンのテレビ版みたいな、イメージがたくさんついて、彼はなんかこう、良識があって、すごい偉大な人物だったみたいな話もよく聞くんですけど、割とこう嫉妬深くって、いろんな人にこう、なんでしょうね、アグレッシブだったり、変わった人だったりする、あの感じがね、やっぱりすごいなと。
そうですね。
うん。
結構変な漫画書いてますもんね。
そうなんですよね。
うん。あんまり読んでないけど、キリスト。
あ、キリストさんかね。
さんかとか。
いいですね。
ムーとか、あの辺は読みましたね。
キリストさん。
アドルフに次ぐなんか。
アドルフは読みましたね。いいですね。アドルフ・ブッダあたりはもう定番でいいですね。
キリスト参加は、モンモー病っていう、こう、顔が犬になるっていう謎の病気になる、ね。
あれもまた、結構エグい、今だったら出せるのかな
どうなんでしょうね。結局、工業用排水が原因だったみたいな話でしたっけか。確か
に。いろいろリアルすぎて、
うんうんうん、
あと差別発言的なことに引っかかりそうだよね。
で、当時、水俣の話とかいろいろ出てたさなかですよね、きっと。
うん、そうですね。
うんうん、なんか、ああいうのもやっぱ素晴らしいなと。思った覚えがあります。
うん。手塚さんの先生。
はい。
そんな感じじゃないですか。意外とみんなやっぱ作家系に行くんですね。
そうですね。なんか原体験なんでしょうかね。
はい。じゃあ次の質問。
はい。じゃあちょっと何個かになってじゃあ次で最後にしましょうかね。はい、腹が立って仕方がない時にどうやって気を沈めますか。
ほう。
これは結構性格が出ると思うんですよね。
仕方ない時に気を沈める。
はい。まあ、沈めないっていうのも一つの手だと思いますけど。
僕は、結構、文句言うとか、外に出しますね。何らかの形で。それこそ、なんだろう。誰か関係してる人に。まあ、その場で頭来たらその相手に言いますけど。あとは、なんか世の中で腹が立ってば、すぐツイッターに書いちゃうし。
ああ。
うん、なんかしらそうアウトプットしないと、自分の中に残さないですよ、絶対。ある種無責任ですけど、こう、なんか腹立ったらとりあえず拒絶しちゃうんで。
ほうほうほうほうほ
う。うん。嫌いってなる感じなんですよね、これ。なんですぐ、こう、自分から引き剥がしたいんで、出しちゃう。
なるほど。
短期ですし。
了解です。ありがとうございます。はい。
はい。
高橋さんは
自分はですね、
はいはい、
買っちゃいますね。何か。
ああ代償行為ですね。
転換するタイプですね。
すげえよくわかります。
そうなんですよ。今あるプレステ2も、なんかムカついて買っちゃったんですよ、ね。あ、もう今あるっていうか、もう今しまってありますけど。なんか買っちゃったりとかしますね。でも結局欲しいんじゃんって話なんですけど。
もともとある程度欲しかったものを我慢してたんだけど、もういいやって買っちゃう。
そうなんです、ね。その怒りに任せて、そのせいにして買っちゃう。
なるほど、なるほど。
結構なんか多分解消してんだろうなって思いますね。
あ、買い物で解消いいですね。
そうか、そうか。
そうですね。衝動買いとかしないんで、多分、それでこう。
普段は結構あれなんですか、きっちりするタイプなんですか、買い物は。
そんなにあんまりこう衝動買いとかもしないんですけど。
そっか、多少財布に余裕があるとつい買っちゃうとかそういうのないですか。
まあ、確かにちょっと最近ボードゲームとかね、あまり始めたって、パシャパシャパシャって買っちゃったりとかありましたけど。
衝動買いをしないでいられるのがどうしてか僕よくわからないですよね。
ああ、どんどん買いたい。確かに、ね、買いたい。衝動買いっていう言葉も僕はあんまり好きじゃないですけどね。衝動じゃなく物を買う理由がわからない。
そんな感じです。
全部衝動買いだろうみたいな。
だって欲しいから買うんですよね。よね
確かに。
それを衝動買いと言われても、欲しいんだもん。
まあ、生活必需品しか買えなくなります
もんね。ねえ。うん、何でも衝動買いだと思うんですけどね。
確かに。
まあ、へりくつなんでいいです、ね。洋介さんは？
あ、そうですね。僕
洋介さんはあんま怒ってるイメージないんですか？
怒りを堪能してみる感じですね。僕はどうしてここにこんなに腹が立つんだろうかとかをいろいろ考えるんです。
分析していく。
そうそうです。あ、で、僕はだ、あ、こういう時にはこうであらねばならないっていう思い込みがあったんだなとか、あ、でもこの人はそういう風に感じなかったからこういう行動を取ったのかもしれないなとか、で、こう、ずっとこう噛み砕いていくんですよね。ね、疲れるんですよ、とっても。やりになっちゃうんですけど、だんだん。
でもなんか次に活かせそうな感じしますね。
そうなんですかね。まあ、イライラすることも多いですけどね。
なんか今聞いてたらなんか自分が一番なんかすごい単純な。
いやいやいや、でも表出できるっていうのはやっぱ素晴らしいことですよ。
そうですかね。分析しますわ、じゃあ今度。
スタイルがありますからね。
俺はなんでイライラしているんだって。イライラするからだな、つって。怒っちゃう。
絶対無理そうな感じ。
無理ですね、多分。そこまでいかないですもん。
なるほど。
了解。はい、じゃあ、洋介さんの質問以上で、
はい、
大丈夫ですか？
じゃあ、それぐらいで。はい、ありがとうございました。
じゃあ、最後、ターコジさんですね。はい、ターコジさんから、僕ら二人へ。
はい、聞きたいこと。ちょっとまたゲーム系の話に戻るような感じで、あれなんですけど、洋介さんも、鍋さんも、はい、Xbox を持っている
。はい。あります。
いうことのようなので、おそらく洋芸が結構好きなんだろうなと、はい、勝手ながら想像してるんですけれども、はい、洋芸ってやっぱちょっと敷居が高いというか、うん、あれなんで、きっと初めてなんかでこう、一回惚れたんじゃないかなと。
あ、
こう、壁がなくなったというか、洋芸いいなって、そう思ったきっかけのゲームって何でしょうかっていうのをちょっと。
きっかけ、なんだきっかけ。
初めて好きになった洋芸でもいいんですけどね。
初めて好きになった洋芸。
はい。多分、初めてやったのは、プレステ2のグランドセフトオートだと思うんですよ。
おー。
洋芸として意識してやった。サブ3ですよね。確かあの当時、まだカフコンにいた岡本さんが、
はいはい。
ファミ通かなんかで、海外にこんな面白いゲームがあるからうちで出すっつって出したような気がしたんですけど。
あれは良かったですよね、
うん。あれを多分初めてやって、でも、その時はそんなに洋芸っていう意識、なかったんですよね、そんなに。
あ、そうなんですか。
うん、なんか新しいスタイルのゲームだなぁと思ったんですけど。で、ぶっちゃけクリアしてないんで。
あ、わかります。
僕ね、意外にハマってないんですよね。オープンワールド系って意外に途中で飽きるタイプなんで。多分ほんで、 最初に洋ゲーでハマったのってフォールアウト3じゃないですか。
お、
結構最近ですけど。
結構最近ですね。
うん。
結構最近ですね。
ずっと国産のゲームばっかりやってましたからね。
あ、そうなんですね。
それこそ、セガ、サターン、ドリキャス、できて、ずっと、ほぼセガのゲームばっかりやってたんで、あそこまあ海外ゲーっぽいですけど、もともとが。
そうですよね、すごい海外ゲーっぽい。
でも国産ゲームなんで、
うん、
多分プレステ3を先に買ってるんですね、僕。
あ、なるほど。
それはブルーレイが見れるっていうのが、
うんうん、
購入の勢いとして、嫁に説明しやすかったっていう。
なるほど。
理由で、買ったんですけど。
なるほど、
ね。そんで、フォールアウト3を最初に買ったんですよ。うんう
ん、あ、そうなんですね。
フォールアウト3がやりたくて買ったんですよね。
ああ。
うん。知り合いの人のブログを読んでたらですね、すっごい面白そうだったんですよ。プレイ日記が。
ああ、なるほど。あれ面白いですよね。なぜか、あのシリーズ。
あのシリーズのプレイに来て人によって全然違うんで。
そうなんですよね。
それが面白くて、ああ、これやりたいなと思ってやって、あ、妖芸ってこんな面白くなったんだと思って。
なるほど。
すごい丁寧に作ってあるじゃないかと思って。
そうですよね。うん、
日本人だけじゃないぞ、きめ細やかなと思って。完全になんか、世界があるなと思ってびっくりして。
うん
うん、そっからですかね、多分、ハマったの。
なるほど。
うん。
GTA、じゃなくて、フォールアウト3。
そうですね。フォールアウト3かな、うん、本格的にハマったのは多分。
確かに面白いですもんね、フォールアウト3。
面白いですね、うん。ちゃんとクリアしてるし。
あ、クリアしてる。ないけど。
面白いさ。
なんであんなにお使いが面白いんだろうって思いますもんね。
お使いが面白いのはあのゲームぐらいかなっていう。うん、あれお使いの意識があんまないんですよね。
そうなんですよ。不思議だなっていつも思うんですよね。うん、
なんか大抵のゲームって、
うん、
これをやろうとしたらあれが足りないから取ってきてくれるって言われるんですけど、なんかフォールアウト続いて自分で探した感じが強いんですよね。
そうですね。
うん。なんか自分で取ってきた感が強いっていうか、
うんうんうんうん、
自分で冒険してきた結果これができたみたいな感じが、
うん
させられてるだけだと思うんですけど、実際お使いゲーなんで。
うん。
これ面白かったですよね。
まあ、やらなくてもいいからなのかな、なんて。
そうなんですよね。
うん、
やらなくても進むんで。
うん、うん。あ、それは重要かもしれないですね。
大丈夫ですね。そうですね。
確かに。
これをやらないと進まないってのはありますもんね。
うん、
お使いゲー。
うん、うん、
なるほ
ど。
そうかそうかそうですね。
うんうん
うん。
それなんかそんな気がしますね。うん、なんか今言われて思いましたけど、
うん。こっちの自由にさせられてるように操られてる的な。そこも別に向こうの考えてるところなんだけども、
うんうん、
こっちが自由、そうですね。自由度の高いゲームってこっちが選んだような気にさせられてるゲームですもんね。
そうですね。
あくまで選択肢は用意されてるんだけど、
うんうんうん
うん、自分で選んだっぽい感じがする。
うん
うん
う
ん、はい。
そうですね。
フォールアウト3と。ですね。
フォールアウト3、ね。ありがとうございます。ゆうすけさん。
僕、なんだろうな、妖芸と意識してたかしてないかはまた別にしてですね、レミングスを最初にやった時は、
はいはい
なんかものすごいなと思った覚えがあります。キャラクターを、こう、なんて言うんでしょうね。こう、入り口から出てくるキャラクターを、まあ、ゴールまで誘導するっていう、まあ、ゲームなんですけど、なんて言うんでしょうね。画面の、左から右に進んでいくようにするために、
こう
左側にストッパーの役割をする、その、キャラクターを置くんですよね。で、こう、
うん
はいはいはい、そこまで行って、こう、じゃあ反対に戻ってくるというような形を取るんですけど、うん、最終的にその子はもう爆発させないとクリアできない。だからああいう感じって、なんて言うんでしょうね、うん、日本っぽくないなと思って、尊い犠牲的な、
うん、
なんて言うんでしょうね、あれ、やっぱりこう、国内の発想ではないですよね。
あ
確かに。
あれ ですね、でもあれね、なんかこう、ニヤニヤして、でも爆破してそうな感じもありますよね。
ああ
ちょっとこう、なんていうか、あ、なんかわ、 なんか、悪路的というか。
で、こう、いろいろ、こう、わざとね、みんな爆弾にして爆発させてみたりとか、なんかそういう、こう、なんでしょうね、こんな風にしたらどうなるんだろう、みたいな面白みを味わわせてもらって、あ、これって日本の人が作ってるんじゃないんだって、最初に多分思ったのは、あれとか、あとは、こう、ポピュラスとかですかね。
ああ、ポピュラスね。
ポピュラス。
はいはい。
あれもなんかこう、なんて言うんでしょう。
確かに。なんか、懐かしい、ポピュラス忘れて
た。神様。俺神様みたいなのって、なんかすげえなって思う。
視点が完全にとっつき抜けてますからね。
まあ、そうですよね。
究極の三人称視点ですもん
ね。確かに。ものすごいちっぽけですもんね、人間たちは。
そうそう。
プチプチ潰せる感じね。
そう、なんかね、やっぱり文化の違いをまざまざと感じます、ね。
確かに。
確かに。
あなたは神様で、みたいな。そう、いや、もともと日本ってこう一神教じゃないですからね。だからああいう発想にはならないような気がします。
ならないですね。
そうですよね。絶対ならないって感じがしますよね。
隣の地域の神様が出てきそうですもんね。
ねえ。確かに。絶対だって、仏教なのかヒンズーなのかとかってごっちゃ混ぜになってきて、神道も出てきちゃって、なんかもう、考えなくなっちゃって。
そうですね。
なるでしょう。
なるほど。
日本ぐらい宗教はごっちゃ混ぜのとこも、ないですか。
確かに。そうですよね。
そんな感じですかね。なんかその、妖芸原点というとそういう感じになるなと思います。
僕の中でレミングスっていうともうあれですよ。アリの課長の24時間。
あ、
もう、やったやつ、あれがすごい印象に残ってますね。すごい。あれ見てました、ずっと。
途中までしか見てない。
はい。で、じゃあ次ですね。
はい。じゃあ、はい。じゃあ次の質問いっていいですかね。
はい。
はい。ですね、ちょっとこう、あんまり、語らないかなと思ったんで、お聞きしたいなと思ったんですけど、
はい、
嫌いというか、苦手なゲーム。なんか、好きなゲームって意外と語られる
かもしれないですけど、
ちょっとあんまりなんか苦手なんだよねみたいな、そういう、好きじゃないんだよねっていう、っていう何ですかねって。
苦手なゲーム。スポーツゲーム全般ですかね。
へぇはっきりしますね。
なんだろう。
あります。
よく、スポーツにストーリーを生み出すナンバーみたいな雑誌がありますけども。
はいはいはいはい。
それがね、できないんですよね、僕。サッカーゲームとかをひたすらやれる人いるじゃないですか。
はいはいはいはい。いますいます。
ですよね。
あれできないんですよね。なんかこうドラマが見出せないというか。多分やってる人の中ではこうちょっとずつこう勝ち星を重ねてって、この選手故障しちゃったけどまた戻ってきたとか、あるんでしょうけど、野球のゲームにしてもペナントレースをちょっとこうやってとか。それがね、全くできないですよね。
スポーツ自体は見るんですか？
スポーツ自体も、正直そんなに興味がないんです。なのかも、そのせいかもしれないですね。
自分もなんかそうなんですよね。全然スポーツ見ないんで、何本か買ったんですけど、スポーツゲームって、ハマれてないんですよね。
スポーツゲームで好きなのってなんだろうな。マリオゴルフをみんなでやったぐらいかな。あれはスポーツというか。野球、サッカー、あの辺がやっぱスポーツゲームだと多分一番メジャーだと思うんですけど。何度か買いましたけど、大抵3日持てばいいぐらい。
そう、僕もあんまりやらないですね。
好きな人ほんと好きです
よね。そう、あまり普段ゲームやらないサッカー好きの友人が、一生懸命その戦った記録とか、どの選手がどんなことをしたとかをノートに書き留めてて、これこんなことあったんだよみたいな話を、まあ危機としてしてくれるんですけど、まあそれをこうね、なかなかこう、すごいなと思うんですよ。やっぱ楽しみ方っていろいろあるんだなと。
そうですね。でも逆に、サカツクとかは好きなんですよ。
ああ。
シミュレーションか。 あれはね、ストーリーを作れるんですよね、自分で。多分視点がだから違うのかな。
あれはもう経営シミュレーション寄りなんですか？
そうなんですよね。そう。多分自分、うん、そうですね。経営シミュレーションで、うんうんうん、あと監督をやったりとか、チーム全体をこう運営したり練習させたりして、ちょっとずつこうランクアップしていって、こう、うんうんうん、お客さんが増えてきてとか、スタジアムを拡張してとか、いうやつなんで、なんかね、ストーリーがね、作りやすいんですよね、自分の中でも。やる目標がこう、次々。あるので、多分自分がスポーツをやらないから、スポーツマン視点になれないんだと思うんですよね。
ああ、こう投影できないみたいなこと、
うんう
ん。
そうですね。だからその感情がね入らないんですよね。スポーツゲームやってて、
うんうん、監督の方がまたイメージできる、
ね。うん、そうですね。監督の方が全然楽しいんですよ。まだ。うんうん、
なるほど、ね。
そのサッカー自体に興味がそんななくても。うんうん、なんかこう大きくなっていく感じ、
うんうんうん、
は楽しいんですよね。自分で選手を動かすとか全然興味なくて、
うんうんうんうん、
むしろ煩わしく。
ああ、なるほどね。
フェイントが決められるとか、
うんうんうん、
コマンドがなんかすごい多いらしいですけど、最近の、
うんうんうん、
全然ダメなんですよね、
うん、
ああいうの。
なるほど。うん、
そんなわけで、スポーツゲーム全般がダメです。
あれ、ゆうすけさん。
僕は、そうですね、いろいろ手を出してやってはみるんですけど、あんまり手出せないでいるのは、その、ギャルゲーと言われてるジャンルは、僕あんまりやってないですね、そういえばっていう感じなんですけど。はいはい、なんでなんでしょうね、だってあれですけど、あんまりやってないですね。
やってみたことはあるんですか？
どこからがギャルゲーかって言っちゃったらあれですけど、まあ、ときメモとか、メモリーゾーンとか、やってはみたんですけど、はいはい、どうもこう、しっくり来ないんですよね。こう楽しみどころがいまいちよくわからなくって、
うん、うん、うん。そういうのもわかりますね。なんかこう、何を楽しむんだろうな、みたいになっちゃう
んですよ。そうなんですよ。だから、そういう中でも、だから、そう、プリンセスメーカーとか、なんかそういうのはまだ楽しめたり、うん、あとはこう、ギャルゲーかどうかは別にして、まあ、シュタインズゲートとか、ああいうこう、ストーリーがっつりあるものは、割と大丈夫なんですけど、
うんうん、
そのパラメーターをうまく調整して、女の子を攻略するゲームは、なんかこう、いまいちね、こうどうしていったらいいんだろうっていうのがなんか思ったりすることはちょいちょいありましたね。
なるほど。
これやっぱそのキャラクターに思い入れがないとダメなんですかね。
そうなんでしょうね。こうだから選手にうまく投影できないみたいなものと、なんかもしかすると似てるのかもしれないなと。
僕もね、プリンセスメーカーは一回でやったことありますけど、あれは面白かったですよ。
まあ、プリンセスメーカーがギャルゲーなのかどうかっていうのは、また多分。
あれギャルゲーでいいのかどうなのかな。でも、シミュレーションかな。育成シミュレーションかな。でも一応絵的にはギャルゲーっぽいですよ、
ね。ああ、雰囲気みたいなものなんですね。
ギャルゲーの定義もちょっとわかんない
ですけど。そうなんですよね。まあ、そのあたりね、ちょっとあれなんですけど。
ときめももダメだった
んですかね。
そうね、ギャルゲー。タコイさんやんないですか？
僕、ギャルゲーはそれこそほんとシュタインズゲートが初めて。
あ、まあ、シュタインズゲートギャルゲーなのかどうかっていうのはちょっと ね、きっと、なかなか難しい。う
ん、まあ、たぶんあれギャルゲーではないんじゃないかな。
あ、ナムさんクリアしたんでしたっけ？
クリアしました、ね、一応。新エンディングは見てないですけど。
まあ、なんか、こう、一人ずつ攻略していくとかっていう、まあ、その、なんて言うんでしょうね。ああいうのはでもギャルゲーの文法みたいなものなんですかね。
そうですね。なんか多分。
順番に、こう、そのキャラ別にエンディングがあるみたいな。
そうですね。
そうですよね、あれは。
途中まででも満足しちゃったんですよね、ストーリー。
ああ。
ああ、面白かったと思って、
うんうんうん。
新エンディングは絶対見た方がいいっすよって言われたんですけど、もうなんかその前にも満足度が100を超えて、
もういいやと。
もういいかなっていう。もうこれ以上いいよっていう感じになっちゃったんで。その点では楽しんでないのかもしれないですけど。
ああ、なるほどね。
でも面白かったですね、ストーリーは。
僕やってないって言ったんですけど、ものすごいギャルゲーなの一本やってました。
はいはい、
学生の頃。PC でして。
お
トゥーハート。
ああ、トゥーハート。
あ、なんか聞いたことある、ね。
アンドロイドの女の子が出てくる。
アンドロイドのマルチとかが出てた。はい、ものすごいギャルゲー。 でしたね。PC だったんで、エッチなシーンもありつつで。
あれなんか家庭用にも移植されたりしてましたよね。
そうですよね。確か出てましたよね。
そうですよね。多分、それこそサターンだのドリキャスだのとかそういう世代じゃないですか、ね。
出てそうな。
ね、
やっぱあれをやって分かんないなって思いましたね。
あ、そうでも一通りはやったんですか？
やりました、やりました。ちゃんとやりましたね。なんかこう、なんか分かんなかったんですよね。
好みなのかな。
いいかな、みたいな。
多分やる人からしたら面白いところがあるんでしょうね。自分のその気持ちをどこに持っていくかが多分違うんだと思うんで。
趣味ってことなのかなと思うんですけどね。
別にそのギャル映画嫌だとか、そういうのが、気持ち悪いとか、そういうんではないんですけど。
もちろんそうです。
うん。
だからトゥーハートだと、あれですよ。最近、ダンジョンゲームが、去年ぐらい出たのかな、
うん、そうなんですか、
ま
だキャラクター引っ張られてるんですね。すごいな。
トゥーハートの名前がついてる、3D ダンジョンゲームが出てて、それちょっと気にはなりますけど、まあでもちょっと、あまりキャラが立ってると、こうね、ついていけなそうな気もしたりもします
ね。ギャルゲーというか、そういう、女の子の、いわゆるアニメっぽい絵のキャラクターのっていうんで言えば、アトリエシリーズをやってましたよ。
ああ、はあ、はあ、はあ。
なんとかの後、一番最初のやつかな。
マリーの。
エリーだかマリーだかなんかその辺のアトリエ。
そこら辺の時系列か全然わかんないですよね。
誰プレステですよね。
あれはあれで単純に、そうですね、プレステかな。あれはあれで単純に楽しかった思い出がありますね。そんなギャルゲーって意識もなく普通にやってたから。ああいう絵が嫌だとかっていうんじゃないんですけど、いわゆるそのなんだろう。文字読む系のやつとかもあんまり得意じゃないですかね。
だからちょっと古臭いく、今見ると古臭く感じるぐらいの女の子の絵方が、なんて言うんでしょうね。ちょっとこう、テンションが上がるあたりは、こう、もう年齢を重ねたんだなっていう気はするんですけど、なんて言うんでしょうね。
どのくらいの絵なんですか、それ。
なんて言うんでしょうね。誰ぐらいな感じなんでしょう。誰ぐらいな感じなんでしょうね。
誰ぐらいですか。高橋留美子的なやつですか。
あー、そこまで、なんかでも絵柄の問題なのかな。難しいですけど、円卓の生徒って。
はいはいはい。あ、持ってます、持ってます。
円卓の生徒は、その、はい、今主流の萌えからはちょっと外してる感じするんですよね。
ああ、そうですね。
なんか、ああいう、こう、感じの、その、微妙なさじ加減がですね、こう、難しいところなんですよね。なんて言うでしょうね。うまく言えませんけど。
OK だったんですよ。
円卓の生
徒。
円卓の生徒は、その、最初に、まあ、最初じゃないか。デモンゲイズを出してる、そのエクスペリエンスさんが出してる、まあ、そのダンジョン RPG なんですけど、円卓の生徒の絵柄とかみたいな、こう、ちょっとメインからわざと外してるんだろうな、これっていう絵柄の方が、
あれですね、それこそシャイニングなんとかシリーズみたいな、
ね。あ、そうそう、そんな感じかもしれないです。ちょっと僕、絵を描いてる方がどなたとかをちょっと申し上げないんですけど。
わかんないですけど。
なるほど。
でも、ボードゲームとかの、同人ボードゲームとかにある、
はいはいはいはい、
絵柄じゃないですか。ね、イメージ的には。
まあ、好みといえば好みなのかもしれないですけど、単純にね。
これはギャルゲーっていうのかな？あんまりギャルゲーっていう意識じゃないですか。
ね、ちょっとね、キャラクター、まあ、その、なんでしょう。パラメータを上げていって、まあ、一緒に食事を重ねることによって上がるパラメータがあったり、まあ、それに伴うイベントがあったりみたいなのはあるんですけど。
基本はウィザードリーなんですけど、みたいな感じですよね。
あ、そうそうそう。
まあ、ウィザードリーなん
ですね。基本的にはウィズですね。
それのちょっと側を変えた感じ。
そうですね。側にときメモが入ってるみたいな。
すごい乱暴な言い方として、そんな感じです。あとはなんかこう、アイテムを取りに行くとかが、そこに餌を置くとモンスターが湧いて、その敵を倒すとアイテムをもらえますとか、なんかそういうのがこう、プレイしやすく作ってある感じ。
ちょっとずついじった。
そんな感じですね。
ギャルゲーはね、 多分、その、ジャンル分けの問題から多分話さないと。
そうですね。そうですね。
発散しそうです
ね。その辺は多分詳しい人に聞かないと分かんない。
確かに。ちょっと聞いてみたいですけど、ね。
どっちかっていうと多分、悪い言い方で言われてることが多いじゃないですか。多分本人、そういうの好きな人はギャルゲーって言われるのはもしかしたら嫌なんじゃないかな。
そうですね。
のもあって。
なんかその、向こうから、
一括りにしないでくれみたいな。
残酷なゲームみたいなのの括りと一緒なんでしょ
う。そうですね。
残酷なゲームな人、もうちょっと寛容ですね。っていうか。
残酷なゲームは残酷なゲームなんで、
まあ、
諦めて。
実際首取れてコロコロコロって転がってくる
んですね。首だけで戦うゲームもありましたね。
ありましたね。まあ、その辺ちょっとまた長くなりそうなんで、これ、他の回で話してもいい
ですか、ね、そうですね、うん。すいません、なんか僕の質問のやつです、すごいなんか、
全然全然脱
線しちゃいましたけど。
いいですよ、脱線 OK です、全然。
はい。
で、じゃあ次行きますか。
じゃあ、三つ目。
あ、そうか、タコイチさん
ね。
聞いてなかった。
いいっすかね、じゃあ三つ目。じゃあ最後に。最近泣いちゃったゲーム。
泣いたゲーム。
で、もしくは、なければない、になるんだと思うんですけど、泣きそうになるゲームでもいいんです
よね。泣きそうになったゲーム、ちょっと考えます。なんかあったような気がする。
ありますよ、ありますよ。
洋介さんなんかありました？
僕は、自分のポッドキャストでもちょこっと話したんですけど、
はい、
トゥーザムーンっていう、プレイイズムさんという、PC ゲームの販売サイトなんですけど、そこで一応日本語化されて出してる、RPG スクールベースの、RPG 風アドベンチャーみたいな感じなんですけど、まあ、これがね、非常に良かったんですよね。なんかね、詳しく言うと、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうので、あれなんですけど、ですね、過去に戻れる、ごめんなさいね、記憶を潜る機械みたいなので、その人の記憶を書き換えるっていう仕事をしてる人たちがいて、その人が死期の近いおじいさんのところに行くっていうところから物語は始まるんですけど、まあ、なんかそんなこんなで話が進んでいくんですけど、これがね、すごく良かったんですよ。だから、ただ月に行きたいんだって言うんですよ、おじいちゃんが。で、月に行くんだって、どういう理由なんですかって言っても、いや、よくわかんないんだよね。でも月に行かなきゃいけないんだって言って、で、なんでかわからないけど、その、どうして月に行きたいかを、記憶を潜っていって、その根元のところの記憶をちょっといじって、で、月に行った気にさせて、その人を亡くならせる、みたいなことが目的なんですけど、まあ、その、
それがそのゲームの目的、
ね。そうです。あ、その、まあ、シナリオの流れみたいなことなんですよね。まあ、それにあたって、こう、ちょっとずつ、こう、まあ、物語を進めていく手順みたいのは、その、まあ、クリックをして、オブジェクトを調べて、まあ、こう、パズルっていうか、パズルじゃないっていうか、みたいな、なんかこう、ゆるいパズルをこなしていくと話は進んでいくので、まあ、誰でも、こう、話は進められると思うんですけど、昔からゲームに触れてた世代の人だったら、こう、非常に楽しめるんじゃないかなと思いますよ。
ちょっと面白そうですね。
なんかね、その話を聞いた時に動画を見て、あ、面白そうだな、
今安いですね。
なんかすごく懐かしいですよね、あの絵がもう本当に。RPG スクールで作ったみたいな。
そう、スーファミ後期よりは、まあ、プレステ初期ぐらいかな。まあ、そのあたりちょっと微妙なところですけど。
PC のみですか？ん？あ、ごめんなさい、PC のみだ。
PC のみです、PC のみです。今のところは PC のみですけど、まあでも家庭用機に移植するような雰囲気ではないですね。
ダウンロードゲームとして
どうなんでしょうね。それこそ携帯機に移植されたりしたら嬉しいな、みたいなのはありますけど。
じゃあせいぜいあれですかね。スマホぐらいですか、
ね、スマホ、そうですね。スマホありそうな気もしますね。確かにね。どうなんだろうな。スチームでもともと売ってたんですよね。確か。で、それをまあ和訳してくださったのがそのプレイズムさんっていうサイトさんなんですけど。そう。いいですよ、泣けますよ、本当に。あんまりハードル上げるとどうなのかなって思いますけど。もう本当なんか妙に変なところにね、じーんとしちゃって。
ちょっとやってみたいですね、なんか。
なんか、サヤ人さんがですね、 あの、まあ、タコラジ一緒にやってくれてた、サヤ人さんが、洋介さんがそんなにいいって言うんだったらやりますって。ついさっきおっしゃったんですけど、なんかね、PC 版を買おうと思います、うん。はいはいはい、ああ
よかった。ちょっと感想聞きたいですね。
普段そんなん全然やんない。
うん、なんかあの、いやー、サイヤ人さん、寝そうだな寝そうな気がします、ちょっとね。
寝ちゃうかな、う
ん、まあそんなにこうね、激しいアクションはないですから。
まあまあね。うん。まあそんなこと言ったんで。はい、うん。そっか。うん俺今全然浮かばない、
ね。鍋さん、なかなかないっすか、まあ、でも、あんまりない、泣かないって感じですかね。
あんまりそういうゲームをやってない。
ああ。さ、ゲームで泣いたことあります、
ね、ゲームで泣きそうになったのは、マザー2のエンディングと、
あ、はいはい、
あと、夢見館の物語をクリアした
時と、ああ。
わからない。
メガ CD、んサターン、ね、メガ CD。
夢見やかった
ー。メガ CD だ。
うんうんうん。
メガ CD です。うんうんうん、あの、3D ポリゴンの中を歩き回るアドベンチャーなんですよ。うん、当時としては画期的だったんですけど、うんうんまあ、今にしてみればもう決まったルートを、あの、レンダリングされたムービーをただこうクリックして、こう、あっちこっち調べるだけのゲームなんですけどね。これ非常にいいんですよ。この間、有野課長もやってましたけど。あれはね、クリアしたときちょっと感動しちゃったんですよね。
泣ける、いい話って感じ。
いい話ってことでもないんですけど、なんだろうな、なんか、ああいうゲームをやったのは多分、初めてぐらい、っていうか、3D のゲームが出始めた頃、っていうか、まあ、メガ CD なんで、限界がかなりあるんですけど、ちょうどポリゴンが出始めたぐらいなんですよね。
うんうんうん、だ当時にしてはあれものすごい画面ですよね。
すごかったですよ。
うん
うん、
その後に D の食卓とかで来てるんで、それより前なんで、うんうん、あれに近い感じですけど、うんうん、イメージ的には。う
ん、あれ、何でしたっけ住人が蝶々になってるんでしたっけ
そうです、そうです。うんうん、出てくる登場人物は全部蝶々で、その夢見館っていう中になんか妹が紛れ込んじゃって、
うんうんうん、
なんか幼い兄弟が遊んでたら、妹が紛れ込んじゃって、なんか、12時までかなんかに助け出さないと蝶々になっちゃうとかなんかそんなんで、その館にいる人はみんな蝶々でヒントをくれたりとか、その中のだからオブジェクトを調べて、ちょっとずつ謎解きして妹を助け出すみたいな。一回クリアしちゃえばもう本当に、すぐ2、3時間ぐらいでクリアできちゃうぐらいの、リプレイ性はないんですけど、でも当時はすっごい新鮮で、
ホラーっぽい感じってわけでもないんですか？
まあ、若干、サスペンスっぽい雰囲気はあり。
サスペンスっぽい。
そんなにホラー要素とかはなく、そんな驚かされるような要素はあんまなくて。単純に探索する感じですかね。不思議な雰囲気の中を。
いや、懐かしいですね。
あれはなんか泣きそうになったというか感動した感じが記憶にありますね。
夢見やかった
物語とマザー2。マザー2は痛々しかったんで、泣きそうになりました。
ああ。
これはもうぜひエンディングを体験してほしい、
ね。あ、そうですよね。本当に。
ちょっと、楽しみに、
最初のもう名前つけるところから、がっちりやってほしいですね。
なるほど。なんかあるんですね。
そうそう。なんかね、好きな食べ物があって聞かれるんですよ。それがちょいちょいこう、シナリオでお母さんが作ってくれたりするんですけど、
あ、なんか、そういうのは卑怯だな。
卑怯なんです。あの、最初、デフォルトはハンバーグなんですけど、
うん、
まあ、僕、ちょっと最初にやった時はね、日本蕎麦にしたんですよ。ちょいちょいと、
なぜあの、アメリカの世界で。
なんだろう、蕎麦のリズムに行かないと、ね、ちょいちょい。あれね、結構。割と慎重に、
そうですね。
書いてほしい。
なるべくあの自分の本当に好きなものとか、子供の頃親が作ってくれてこう嬉しかったものとかにした方がいいかもしれないですね。
なるほど。子供の頃親が作って嬉しかったものいいですね。
まあそんなところですね。
ありがとうございました。
タコさんなんかあります？
あ、そうか。自分、そうですね。レッドデッドリデンプション。
はいはい。はい。
のラスト。
あれは確かに。正確に言うとラスト前じゃないですか。
あ、そうですね。ラストちょい前。うん。
有吉さんやりました？
僕、家にありますけどね、途中で。
クリアしてない。はい。あれはね、やった方がいいっすわ。うん、
ああ、
うん。ねえ。あれがね、ちょっと、
まあ、泣いたかっていうとちょっと微妙なんですけど、グッときました、
ね。確かにちょっと心揺さぶられる系ではありますね。
このためになんかこう、ちまちまとミッションをクリアしてきてもよかったなみたいな。
そこまでの全部がなんかね、ほんと走馬灯のようにじゃないですけど、今までの自分のこの体験を全部思い出す感じなんですよね。その瞬間に。そのなんだろう、今までのそのね、自分の冒険が、全部こう、帰ってくる感じというか、いいっすね。
そういう感じなんですね。なんかで、GTA もそうですけど、こう、雰囲気芸の曲地みたいなつもりで、ああ、いい雰囲気だなーっつって、
そうなんですよ。
じゃあ、次のゲームやろうっつって、他のに、
うん。馬に乗っかってバカとか走って、こう、うさぎとか撃ち殺して、イエイとかやってただけなのに、実はすごいストーリーがしっかりしてるゲームだったっていう。
最後。
もうそこからのもうエンディングっていう。あれはちょっとちゃんとエンディングまでやらないとね、評価できないですね。
あ、そうですね。ゲーム部分もね、よくできてるんですけど、やっぱり。
多分ロックスターのゲームとしては一番シナリオしっかりしてんじゃないかな。
そうですね。そう思います。
ほんともうどこぞの LA ノワールとかにね、もうね、勉強させてやりたいぐらいのね。
ほんとにそう思います。
なんじゃありゃっていう。
あ、ちょっとやり直してみようかな。
いや、やった方がいいですよ。
あれは、好きです。
僕は海外版でやったんですけど、それでもちょっと感動しましたからね。
へぇ、
英語よく分かってなかったですけど。
いや、でも、あれは、伝わりますよね。
伝わる。
うん。
いい話ですよ、あれ。ぜひ。
はい。
ぜひ、
やってみよう。はい。
そんな感じで質問コーナーをですね。
はい。
やったらもう、合計で2時間も喋ってるわけですね。
お、本当だ。
なので、
はい、
もう一個本当は話そうと思っていたタイトルをですね、
あ、決めよう。まだタイトルが決まってないっていう。
次回決めますか。
はいはい。
そうですね。
なんかいいの考えてきてました？
タイトルね、候補ありますよ。こういう。
あ、候補ありますよ。じゃあそれを、僕は後でもらって、
はいはい。
はい。
次回それについて話しましょうか。
はい。
これってきちんとテキストでお渡しするのはちょっと恥ずかしいですね。なんか
ね。ああ、そうですか。じゃあ別にその場で言ってもらってもいいですよ、次回。
次回ね。
はいはい、次回タイトルを、決めよう、決めたい、を半分ぐらいやって、
はい、
後半半分何をしようかをある程度考えておこうかなと。まあ、今日はとりあえずお互いにこういろいろ質問してなんとなくこれから話していくお互いのバックボーン的なところはなんとなく分かったかなと。
はい。
で聞いていただける方にもなんとなくは伝わったかなと。だいたいこうゲームで人生が間違うとこうなるぞっていうのが、だいたいは伝わったんじゃないかと、いうところで。で、来週タイトルを決めつつ、もう一個ぐらい何かこう、ね、テーマトーク的なことをしようと。毎回。いうのがあるんで、なんかこう、話したいネタがあるっていう方はですね、言っていただいて構わないんですけど、ありますか？
何個かね、こう、考えてはきたんですけど、
先週ね、一回打ち合わせをしましたんでね、その時にもちょっとお話してました。例えば、
なんかその、なんでしょうね、まあ我々ゲームをね、こう、まあ楽しくやってるんですけど、こう、僕たちはなんでこんなにゲームに惹かれるんだろうかと。いうような話とか、あとはその、まあ、最近そのゲームを通して、ワクワクした出来事ってなんだろうなとか、なんかそこら辺の話とか、じゃあどんなことに楽しみってあるんだろうなみたいな、ところのお話とかを、
こう、まあ今日もね、うん、そんなようなお話も何個か出てはきてるんですけど、なんか話しても面白いのかなーなんて、
うんうんうん。はいはいはい。タコイさんなんかありますか？
あ、なんか、ちょっとその後に言うのはあれなんです
か？すいません、
全然いいでしょ。何でも。
ですね、次に鈴木史郎に極めてほしいゲーム。
ああ。いいじゃないですか。そういう、
いいですね、
そういうバカっぽいのいいじゃないですか。
ちょっとバカっぽい。
ねえ。あの、バイオハザード大好きな鈴木史郎さん。
ああ。そうですね。そうなんですよ。
うんうんうん、
まあ、あと真面目なので言うと、
今の真面目じゃなかったですね。
今に。あの、時間が経って評価がガラッと変わった。
ああ。
はいはいはい。最初やった時は途中で、なんだこれと思ってやめちゃったけど、もう一回やったら面白かったとか。
最初の頃に比べてラストめちゃくちゃ面白かったとか。
ああ、はいはい。やってる途中でとかでもあり。
やってる途中ででもいいかな。
はいはいはい。面白そうですね。
そんなあたりを。
なんかゲームポッドキャストっぽい。そうですね、僕もですね、ざっくり考えてたのは、
はいはい。
なんでわざわざゲームで怖い思いをして面白いのかとか、
うんうんうんうん、
ホラーゲーム、まあ僕は好きなので、
うんうん、
なんでそんなにホラーゲームをやりたがるんだろう、俺はと。実際、実生活ではだってあの嫌なんですよ、そういうの。お化け屋敷とかも嫌いなんですね。で、あの、あんまり血が出る映画とかも得意じゃないんですよ。
え、そうなんですか？
スプラッター映画とか得意じゃない
んです。そうなんですか。
ゾンビとかだったら大丈夫です。ただ、あの、人がリアルに、こう、殺される的なやつとか、あるじゃないですか。いわゆるスプラッターというか。
ファイナルディスネーションみたいな。
あの、あんま好きじゃないんですよ。あ、実は。
へぇー。なんか、そのあたりの線引きは、ちょっと逆に、どこから OK なのかみたいな。
逆に。
ギリギリラインがちょっとわかんない。
興味深いですね。
そうとかもあんま好きじゃないんですけど。
へぇー。
でも、あそこまで行っちゃうと逆に笑えるので別にいいんですけど。中途半端にリアルなのはね、ダメなんですよね。
はぁ
ー。そこの線引きは自分でもよくわかんないんですけどね。
うんうん、
そういうホラー的なものを、
うんうんうん。
は自分好きなんで。
うんうんうん。うん、
その辺の話とか。
うんうんうん。
あとはまあ、なんすかね。やっぱりこの、うん、ゲームの時間をどうやって取るとか、そういう話とかね。
あ、それはもう本当に、課題です。
ね、
ね、ですよ
ね。うんうん、あと、奥さんに求めることとかね。ゲーマーという旦那をこう、前にして。
うんうんうん、
奥さんにはこうあってほしいみたいなのとか、ちっちゃい声になりますけど、
もう
寝てるんで大丈夫。
も
う、もううち寝てるんで大丈夫なんですけど、そういうのとかね、本当はここまでは許してほしいなとか、せめてもうちょっと早い時間からテレビを使わせてほしいなとか、ね、どうしても遅くなっちゃうんだよな、みたいな。
スタートだね。
そういうなんか愚痴的なね。
愚痴やつとか。
はい。あとは、まあ、こう、ボードゲームにしてほしいビデオゲームとかね。
うんうんうん。
結構ありますけど、今ね、ビデオゲームがボードゲーム化されてるやつ結構あるんですけど、海外だと。
うん、
それこそギアーズとかね。
ああ。
ボードゲームになってますし。
そうですね。
この間クライシスも発表されましたね。
へぇ、
うん、出てましたね。そういえば。
そしてあの、ワンドローさんが作ったアンチャーテッドのボードゲームとか。
おぉ、
うちにあるんですけど。
はいはい。
まだ和訳
システム。どんなシステムなんですかね、うん。
なんかカードゲームで対戦なのかな。
へぇ、
なんか複数人数でできるっぽいんですけど。全然ね、まだ、ね、説明書も読んでないっていう、買ってからもう半年以上。
なんかね、そういうのが由来でできたゲームを調べるだけでも、なかなか面白そうですね。ね、
それで、ね、最終的に自分でこれをボードゲーム化してほしいとかね。
はいはいはいはい。
逆でもいいんですけど。
う
うんうんうん、ボードゲーム、これビデオゲーム化してほしいとか。
はいはいはい。あ
のボードゲームのアプリにするんじゃなくて、
うんうんうん、
このテーマを、
うんうんうん、
ビデオゲームとしてやるんだったら、うん、シューティングにしてほしいとか、
うんうんうん、
アドベンチャーにしてほしいとか。
それこそ、こう、Wii U ってね、サブモニターがあったりするとできること増えそうですしね。うん、
ね
うん、そうですね。
全然違う感じでもいいんですけど。
うん、うん、うん、うん。
カルカソンヌを、
うん。
経営シミュレーションにしてほしいとか。
はぁ、
村を作る的な。
うん、うん、うん、うん。
多分普通のゲームになっちゃうと思うんですけど。なんでもいいんですけどね。
うん、うん、うん。
まあなんかそういうなんか、逆でもいいかなとか、なんか。なんかそんなような話。多分どれを話しても、軽く2時間はいけると思うんですけど。3人で話してるとね。ざっくりなんか決めましょう。
はい。
何がいいですかね。とりあえず個人的に今、あの、何でしたっけ。あ
れお名前とか。鈴木史郎がすごい。
鈴木史郎さんに、
鈴木史郎よかった
ですね、極めてほしいゲームは、これ毎回考えたいぐらい。
いやなんかその、僕あの、何でもそうなんですけどね、あの、温度がうまく取れないタイプなんですよ、ね。
ああ。
あの、よく嫁さんに怒られるんですけど、
はいはい。
あの、なんて言うんでしょうね、こう、今入ってるお風呂の温度がよくわからなくなっちゃう感じで、
ああ。
ね、こう、一人テンションが高かったり、こう、一人こう、冷たい水に入ってたりする。
はい、
こう、バランスのいいね、こう、あ、鈴木史郎なら、なるほどなと思って、痛く感心したんですけど、
うん。これちょっとね、やりたいですね。
いいですね、本当に。うん、バランスのいい感じ、
う
ん。
いきなり1回目からこれかっていう気もしないではないですけど。まあでも、それちょっとね、いいなっていう気がするんですよ。うんうん、これいいですよ、鈴木史郎さん以外でもいける気がするんですね。
うん、あー、加山雄三さんでも
そうですね。
まあちょっと若干かぶる感じがしますね。
まあでも基本的に鈴木史郎をテーマで、これミニコーナー的にやりましょうか。
ああ、いいです。
導入部分とかに、
うんうん、
オープニングとかに、今回鈴木史郎さんに極めてほしいゲームは何ですか、っていうので、各自一本ずつ出して、理由を説明する。とかでもいいし。
まあ
ね、これちょっと毎回やりましょうか。当分飽きるまで。自分らでつまんないなって思うまでちょっとやってみようかなっていう。
そうですね。
気がします。
そこは理解でき
る。あと、メインとなるものなんか考えますか？
あ
ね、もう録音時間もそろそろタイムリミット来てますからね。あともう10分くらいで収めますよ。
あ、本当だ。
うん、何にしましょうかね。今何を話してたかももう覚えてない。じゃとりあえずターコイズさんのそれ1個採用したので、
はい、
ヨスケさん何言いましたっけ、
僕たちはなんでゲームに惹かれるのかって話と、なんかそのゲームを通してワクワクしたことみたいな。
あ、そこを まとめられそうですね。
そうですね。
それいきますか。
はい。
最初なんで。
うん、
一応ゲームなんで、
うんうん。
ビデオゲームでもボードゲームでも何でも。
うんうん、
ゲームを通してなんでここが惹かれるのかとか。
うんうんうん、
あとこういう時はやっぱワクワクするなとか。すごくざっくりとしたテーマでいいと思います。
こう。
うんうんうん、いくらでも。いくらでも展開できそう
な。で、ああいうの楽しいよねっていう話で。
そうですね。結論出なくていいんで。あ、そうです。最初に言うの忘れました。うちのポッドキャストは結論出なくて OK なので。
はい。
こういうテーマについて話しますっても、でも結論は出ないことの方が多分多い。
うん、うん、うん、うん。
うちらが話してて楽しければ OK。
うん、うん、うん、うん。
なので。
はい。
じゃ次回は、鈴木史郎さんに極めてほしいゲームを、ちょっと話しつつ。
はい。
あと、じゃあ僕らはなんでこんなにゲームに、何でしたっけ、ワクワクする。楽しいのかって、あれ何でしたっけ今。
あ、惹かれるって言ったのかな。
惹かれる。
そうそうそう。でもまあ、僕たちはなんでこんなにゲームにワクワクするのかっていいですかね。
うん。それにしていきましょうか。
うんうんうん、
僕たちはなんでこんなにゲームにワクワクするのか。 と、鈴木翔さんのコーナー。それで行きましょう。
はい。
そして、はい、何よりもタイトルを決めます。
そうでした、う
ん。今回0回だったんでタイトルなしでいいと思ってたんですけど、
はい、
はい。第1回は本当はタイトルつけたかったんですが、
うんうんうん、
多分このままだと配信のタイトルが第0回と第1回っていう、何の番組か分かんない感じになっちゃうんで。
何の番組だろう、ね、
多分、カッコ仮だけつけて、
はいはい、
カッコ仮第1回とかになると思いますから。
はい、鍋さん、なんか候補はあるんですか？
いや、なしで、カッコ仮っていうタイトルになると思います。
あ、そのまま。うん
うん、無題。なんか下手につけるとほら、それに決まっちゃいそう
な。ゲーマーには不吉な。
カッコ仮だけになると思いますね。
なるほど、
ね。なので、早く決めたいですね。
はい。
というわけでいいでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、カッコ仮第0回はですね。
はい。
こんな感じで。
はい。
終わりましょう。
はい。
では、パーソナリティは私は、鍋と、
陽介と、
タコイズでした。
はい。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。